お久しぶり。リンゴ神社の素敵な出張巫女、花森桃だよ。へへ、お久しぶりでもないって。いいんだよ。桃お姉さんはね、君に会いたくて仕方なかったの。だから無理言って、また神社を飛び出してきちゃったんだ。この度は、当神社の音声作品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。今作は、私、花森桃とお兄さんの二人が、恐れ山に行って、偉い巫女さんに交際を認めてもらうまでの音声作品です。予備知識なしでも楽しめますが、過去作をお聞きになると、よりお楽しみいただけると思います。お眠になっても大丈夫な場所で、ぬくぬくしながらお聞きくださいね。それじゃあ、堅苦しい説明はこれくらいにして、早速恐れ山に行こうか、お兄さん。巫女さんに認められたら、私たちのお付き合いを邪魔するものは何もなくなるよ。そしたら、私もお胸を張って、お兄さんとの交際を宣言してあげるからね。さあ、私たちのラブラブな関係を、恐れ山に認めてもらいに行きましょう。分の服でも意外と重くなっちゃうね。お兄さんの荷物は？もう運んだんだ。さすがはお兄さんだね。お疲れ様、お兄さん。今日は私に付き合ってくれてありがとね。お兄さん、ここ最近疲れてたみたいで、何回も風邪になってたでしょ？だから、ちょっとは息抜きさせてあげたいなぁと思って旅行にお誘いしちゃったんだ。それにもしかしたらお兄さんが疲れ気味なのってお兄さんの中に悪いものが溜まってるからかもしれないし。モモもね、こう見えてちゃんとお兄さんのことを考えてるんだよ。褒めてくれてありがとう。ねえねえお兄さん、ご褒美に抱っこしてほしいな。さっき山登り中にしてって言ってもしてくれなかったんだもん。もも、お兄さんに抱っこされたいです。もも、お兄さんに抱っこされないと寂しくて泣いちゃいます。うえーめそめそ、お兄ちゃんが抱っこしてくれないよって子供みたいにダダをこねちゃいます。焦ってる君も可愛い。むぎゅー。抱っこしてくれてありがとう。むぎゅーってしたら、一気に元気が回復しちゃった。君にはもしかしたら、私専用の充電プラグがついてるのかもしれないね。抱っこしてもらうと、そのプラグがカチッって私にはまって、私の中に元気が注入されるの。君がいれば、モバイルバッテリーとかもいらないね。お兄さんプラグだけを持ってれば、旅行先でも十分元気になれちゃう。それにしても、君のその格好、やっぱり可愛いね。私のお風呂、似合ってるよ。そのまま巫女さんたちに混じっても違和感なさそうだね。ああ、脱いじゃダーメ。この恐れ山はね、男子禁制なの。だからね、お兄さんはここにいる間、ずっと私の服を着てなきゃダメなんだよ。こっちの神社では、 そういう形式的なことをちょっと気にするみたい。大丈夫。とっても可愛いし、似合ってるよ。いつもとは違う雰囲気で、なんだか新鮮な感じ。それに、君に私の服を着せてると、一つになった気がして、なんだか嬉しいんだ。君の体に私の匂いをマーキングできちゃうからね。こうしてハグすると、お兄さんから桃の匂いがするもん。むぎゅぎゅー。ハグハグー。女の子同士で抱き合ってるみたいで、なんだか興奮しちゃうね。照れてるお兄さんを見てると、それだけで元気になってきちゃう。お兄さん、お耳真っ赤だよ。やけどしないようにフーフーして冷ましてあげなきゃ。あれ？もっと赤くなっちゃった。お兄さんのお耳って冷ますと熱くなるんだね。なんでだろう。不思議だね。お耳さんが私の吐息を吸い込んで元気になっちゃったのかな。私の吐息、そんなに好きなの？もしそんなに好きなら、毎日吐息をあげないといけないね。かわいい植木鉢に水やりするみたいに、一日三回、ふうふうって、吐息をプレゼントしてあげないと。君のお耳、これから私の吐息で元気いっぱいになるまで育ててあげるからね。照れてる君も可愛い。君のお耳で遊んでたら、山登りの疲れなんて吹き飛んじゃったよ。こんなに元気を注入されたら、私も君にお返しをしないといけないね。君は今、どんなご奉仕をされたい気分？足つぼマッサージでも、お尻マッサージでも、頭皮マッサージでも、君の好きなことをやってあげるよ。ん？耳かき？ほほう、これまた2ですね。お寿司屋さんに行って、まず最初に卵を注文するように、最初に耳かきを注文したわけだね。いいよ。耳かきって、基本のご奉仕だけに、実力が問われてしまうからね。桃お姉さんも、おへそにキュッと気合を入れて頑張ります。じゃあ、早速愛用の耳かきを探すから、ちょっと待っててね。お兄さんは先に、お布団とお風呂場のチェックでもしてて。さーって、耳かき棒はどこじゃろなーっと。旅行に来ると、なぜか伸びをしたくなるんだよね。この神社ってさ、なんだか旅館みたいだよね。巫女さんたちの対応もしっかりしてるし、お部屋もかなり綺麗。リンゴ神社でも、こういうのは見習っていかないといけないね。さあ、お兄さん。私のお膝の上に横になろうね。君専用のお膝枕だよ。相変わらずふわふわでぷにぷにだから、とっ っても寝心地はいいはず。ありがとう。普段と違う場所でするのってなんだかドキドキするよね。山の上って涼しいから密着してる部分の暖かさをますます意識しちゃう。そういえば山って気圧差があるから耳かき前に耳抜きをしておいた方がいいかもね。桃お姉さんがお鼻をギュッてつまんでてあげるからクククーってお耳に力を入れてみて。お、クンって音がしたね。山にお誘いした以上、こういうのにもちゃんと配慮しとかないとね。あと意外な方法だけど、耳抜き以外に生唾を溜めて飲み込んでも効果があるらしいね。やっぱりこの方法でもお耳は治るみたいだね。専門用語だとトインビー法って言うんだって。山登りというよりダイバー系の知識らしいけどね。何回もやってたらお鼻が高くなっちゃうかもね。さて、それじゃあお耳を描いていくね。お耳の中、失礼しまーす。この穴の中をいつもみたいに、桃お姉さんの愛と慈しみでいっぱいにしちゃうね。気圧の影響か、膜がヒクヒクしてるね。必死に気圧に耐えてる君のお耳、なんだか可愛いね。頑張ってるお耳の中、優しくほぐしてあげるからね。怖くないよ。お姉さんが見てるから安心だよってなだめてあげる。この恐れ山に呼んだのはね、いくつか理由があるんだ。一つは君に息抜きをさせてあげたかったからというのが理由だね。君は最近お疲れ気味だったから、この景色のいい場所で肩のこりをふーってほぐしてあげたかったの。この辺りは空気もいいし、それにここの巫女さんたちの中には心の治療を専門としている人もいるらしいからね。そういう巫女さんにアドバイスしてもらえば君の体調も良くなるんじゃないかなと思ったんだ。日頃の頑張りや成果などをねぎらうために君に旅行をプレゼントしてあげたくてね。旅先だと新鮮な気持ちでお話できるし、それにここは料理も美味しいって話だからきっとリフレッシュできると思うよ。まあ君とのこの旅行で一番癒されるのは私かもしれないけどね。Mm-hmm.
お耳の垢がいっぱい取れちゃったね。えへへ。こんなに貯めて、悪い子だな、お兄さんは。最後に耳かきを逆さにして、ボンテンで残りのカスを取ってあげるね。ほーれ、ふわふわのボンテンだぞ。桃お姉さんの髪の毛みたいに、ふわふわのサラサラだよ。お耳って不思議な形してるよね。まるでここに何か入れてください、僕をほじってみてくださいって言ってるみたいに、絶妙な穴が開いてる。お猿さんもね、木や地面に穴があったらそこをほじくってみたくなる習性があるんだって。穴をほじくったらそこから餌が出てくる可能性が高いからね。桃お姉さんも君の穴を見るとほじほじしたくなっちゃう。こっちも綺麗になった。最後にお待ちかねのお耳フーフーだよ。気圧の影響で敏感になってる君の粘膜、私の吐息でほわーって震わせちゃうね。それ、いきますぞ。勢い余ってキスしちゃいました。ハプニングのキスのお味はやっぱり格別だね。まあ狙ってやったんだけど。次は反対側もやってみよっか。優しく後頭部に手を添えて寝返りを補助してあげます。君もお耳の奥にいっぱい汚いもの溜めてるみたいだね。いけないぞ。桃お姉さんに狙われちゃうぞ。ズップズップ。ポチリポチリ。ポチポチ。ポチポチ。グリグリグリ、ポチグリグリ。実は私、お兄さんのお耳の外側にも興味持ってるんだよね。この前あやつじさんに会った時にお団子いっぱい食べたんだけど、その感触がなんか 君のお耳の感触にすっごく似てたんだ。白玉は耳たぶと同じくらいの硬さってよく言うし、もしかしたら人の耳たぶってお団子と感触が似てるのかもね。お兄さんのお耳、もっちもちで美味しそうだよね。舌触りも歯ごたえも、そして喉越しも最高のお団子になりそう。巫女さんたちでお味見しようってことになったら、みんながお兄さんのお耳に殺到して、ハムハムもぐもぐって代わり団子に食べちゃいそうだね。ねえ、いいよねお兄さん。ほんの端っこだけでいいから。このデコボコしてる食べ応えのありそうなところだけ、あるいはこのぷくーっと膨らんでる端の端だけでいいから。ダメなの？先っちょだけだよ。別に減るもんじゃないのに、お兄さんたらケチンボだな。仕上げは梵天だね。最近私、週に何回もお兄さんのお耳を見てるけどさ、お耳ってずっと見てるとなんか消したると崩壊してくるよね。あれ、こんな形してたっけと思ったり、あれ、こんなにデコボコだったっけって思っちゃう。でもね、やっぱりこれだけ見てるとお兄さんのお耳の形ほぼ完璧に記憶しちゃうね。形だけじゃなくて、どこが弱いとか、どこにゴミが溜まりやすいとか。耳かきテクニックもね、元から練習してたってのもあるけど、だんだんお兄さんのお耳専用にカスタマイズされてるから、気持ちよさはかなり上がってるはずだよ。梵天もこれで十分だね。それじゃあ最後のお楽しみに参りますぞ。清らかな巫女さんの吐息で癒して死んぜよう。これからもよろしくねの口づけを交わしてしまいました。これはもう婚約指輪をはめたも同然だよね。お耳キーンって鳴ってたのももう治ったよね。うん、よかった。お耳も心も癒されたところで、そろそろ添い寝しよっか。心と体をすっきりさせて、雑念をなくしてから朝を迎えましょう。明日は私にとって大事な一日だからね。あ、もちろんモモとお兄さんは同じお布団で眠るんだよ。ちょっと準備してくるからお兄さんはそこで待っててね。女の子はね、添い寝するときにもいろいろ準備しないといけないんだ。 準備の中身は秘密。桃お姉さんはミステリアスで大人の女性なのです。すぐ戻ってくるから、いい子にしててね、お兄さん。
お待たせ、お兄さん。準備完了したから、早速添い寝しましょう。それじゃ、お布団のお隣失礼するね。
こんばんは、お兄さん。旅行用添い寝枕の花森ももちゃんだよ。今夜はね、お兄さんが寒くないように抱き枕になりに来たの。やっぱり旅行先で添い寝するとなんだか雰囲気変わるよね。枕の匂いが変わったからかな、それとも空気の冷たさかな。お布団がちょっとだけ広くなったけど、君との距離はちょっと縮んでる。新鮮な感じでお胸がドキドキしちゃうね。まるで結婚して最初の夜みたい。やっぱり旅行に来てよかったなって思うよね。それとさっき、この神社の巫女さんたちに会ってきたんだけどさ、この神社の巫女さんって結構可愛いね。リンゴ神社と同じくらいに可愛い。でもだからといって他の女の子に目移りしちゃダメだからね。女の子とイチャラブしたくなったら、私がその欲求を根こそぎ叶えてあげるからね。お兄さんのこと他の女の子じゃ満足できない体にしちゃう。私の体はお兄さん専用だけど、お兄さんの体も私専用にならないといけないんだよ。お兄さんが他の女の子に取られないように今のうちにマーキングしとかないとね。ほれ、むぎゅー。どうかな、私のお胸の中いい匂いでしょう。やっぱり桃お姉さんはいい匂いだよね。お兄さんを安眠にいざなってあげる、つもも臭のする爽やかなお姉さんだよ。まあ実はさっきあっちでシャワー浴びてたんだけど、そんなこと全然関係なく元からいい匂いの素敵お姉さんだよね。シャワー浴びたばっかりの清潔な桃枕、思う存分味わってね。君専用の枕だから、じっくりゴロゴロしちゃっていいよ。ゴロゴロにゃーんって、桃枕に甘えちゃって。お兄さんの鼻息が当たって、なんだかくすぐったいね。そういえば、さっき話したことなんだけどさ、この旅行に君を誘った理由、実はもう一つあってね。私はね、君との関係を誰かに認めてもらいたかったんだよ。 普通は恋人ができたら親に合わせるものらしいけどさ、ほら私って親がいないでしょ。だからいろいろ考えて巫女さんの総本山に来たってわけ。この前綾辻さんと一緒に君の看病に行ったのも実はそれが理由なんだ。綾辻さんはただのお尻の素敵なお姉ちゃんってだけじゃなくて、幼い私を育ててくれた義理のお姉様でもあるからね。れっきとした私の家族なんだよ。だから君を紹介しとかなきゃって思ったの。意外だった？私もね、ただの天然娘じゃないんだよ。行き当たりばったりで君を誘ってるんじゃないし、何も考えずに言葉を話してるんじゃないの。ちゃんといろいろ考えて君との時間を作ってるんだよ。なんかちょっと真面目な話しちゃったね。でも私が君との関係を大事に思ってここに来たっていうのはちゃんと知っといてもらいたかったんだ。明日の面会どうなるのかな。本当は私ね、巫女さんのルールなんてあんまり気にしてないんだ。巫女さんだろうが誰だろうが好きな人ができたら結婚すればいいじゃんって思ってるの。君とラブラブできないルールなんて守りたくないし。でも私、お兄さんとの関係はみんなに祝福してもらいたいなとも思ってるからね。だからお兄さんと一緒にここまで旅行に来たんだよ。まあさすがにずっと助走させときなさいと言われるとは思わなかったけどさ。お兄さん、私の用意した巫女服とっても似合ってるよ。こんな巫女さんがもし神社にいたら毎晩寝室に連れ込んじゃうね。お兄さんがもしそういうのに興味あるんだったら今度そういうのもしてあげよっか。巫女服はいくらでも手に入るから多少汚しちゃってもいいよ。私のお風呂がいっぱいタンスの中に眠ってるからそれを君にプレゼントしてあげる。いらない？新鮮な感じがするからたまにはコスプレで添い寝したいんだけどな。まあ今だけの貴重な姿だと思って思いっきりめでておくとしましょうか。大好きだよ君のこと。桃お姉ちゃんがいっぱい女の子について教えてあげるからね。それじゃあそろそろお休みしよっか。君のお体を両腕で抱きしめてポカポカ温めながら眠ってあげるね。私のお腹にギューってお顔を押し付けてぐっすり眠っちゃってね。
おはよう、お兄さん。今日はもう少ししたら、お菊様に面会に行ってくるね。あ、でもその前に、ちょっとだけご奉仕してみよっか。ほら、手出してみて。やっぱり結構伸びてるなぁ。お兄さんの手の爪、すくすく成長しちゃってるね。まだ清潔感はある方だと思うけど、今のうちに切っといた方がいいかもね。ふふん、こういう時のために爪切りも持ってきたんだ。ほら見て、私愛用の爪切りちゃん1号だよ。さ、それじゃあ手を出してね。爪をカットしてあげる。まずは、こっちの手から行こっか。いつも私のことをなでなでしてくれる優しい手。いっつもなでなでお疲れ様。今私が綺麗にしてあげるから、これからも私のこといっぱいなでなでしてね。よし、それでは。どう？爪痛くない？深爪しないようにうまく切れてる？よかった。私ね、爪切りの練習ってそんなにいっぱいやってるわけじゃないんだ。 でも昨日ここのいた子さんたちに聞いたらね、たまにはちょっと変わったご奉仕をしてみた方がいいっぺ。環境を変えで普段と違ったことをして、そんでほっぺにチューでもすりゃストレスなんて勝手に消えるべさ。爪切りでもするべ、爪切りで、アドバイスしてくれたの。ここの巫女さんたちって優しいよね。でも、ご奉仕の内容を変えるとリフレッシュになるっていうのは本当だと思ってね。今までお兄さんにやってこなかったご奉仕に挑戦してみることにしたの。うまく切れたね。反対側の手もやってみよっか。爪はね、男の人はあんまり重視しないかもしれないけど、結構重要な部分なんだよ。女の子を触るときに一番当たる部分だから、いっつも丸くしとかなきゃダメなの。爪ってね、若い人の方が伸びやすいんだって。それとね、睡眠時間が不足していて、タンパク質が余ってる人が伸びやすいらしいの。お兄さんって多分、三つとも全部当てはまってるよね。最近はお兄さん寝不足だったみたいだから、それが風邪の原因にもなっちゃってたよね。あとは、夜遅くまでパソコンをいっぱい使ってたせいで、指先が刺激されてたのかもしれない。こうして考えると、爪の先一つ見ても、君の健康状態って分かっちゃうんだね。今まで考えてみたこともなかったよ。爪切りするべーって言ってくれたいた子さんたちに感謝だね。こっちもおしまい。さ、お次は足の爪だよ。もちろん足もやるんだよ。お兄さんの体はね、隅から隅までももが管理してあげるんだから。ほれ、足をももお姉さんの太ももに置いて。ささ、ふくらはぎ部分を太ももに当てて、足の裏をおへその下にペターってくっつけるの。そうすると足が安定するでしょ？がっちりと捕まえた。それじゃあこのおみ足を男前にしていきましょう。でもね、私、巫女さんたちに言われる前からここに来たらお兄さんとは今までと違うことがしたいなって思ってたの。好きな人と一緒に旅行するとなったら、やっぱりそういうのも期待しちゃうよね。こうしてお兄さんの足の爪パチパチできるのも、私にとっては幸せなことだからね。 綺麗に切れた。反対もするね。お兄さんの足の形をじっくり眺めるのって、そういえばなかったよね。人の足ってね、じーっと見てると、意外と想像と違う形をしてるらしくてね。お兄さんの足も、予想とはちょっと違ったかな。まず、足の裏が広いよね。手のひらなんかより断然広い。それと、結構野生味を感じさせる形をしてる。手のひらはとっても優しげだけど、足は肉食動物みたいにクイクイっとしなってる。そのギャップがたまらないね。総合して、とってもいいおみ足です。こうして人の足をじっくり見ることなんてめったにないから、なんだか楽しいね。一生の中で人の生足をじーっと見る機会なんて、恋人にご奉仕してる時くらいしかないんじゃないかな。
よし、こっちも完璧だね。キスと頬ずりをしたいおみ足になった。
それじゃあ、両手足がすっきりしたところで、そろそろ出かけてくるね。お菊さんに、お兄さんの魅力をいっぱい伝えるからね。ちゃんとお兄さんとの交際を認めてもらえるように、うまく説得してみる。帰ってくるまで、ちょっとだけ我慢しててね。お兄さん。
ただいまだよ、お兄さん。お菊さんのいるところが意外と遠くて、桃お姉さんヘトヘトだよ。ねえお兄さん、慰めて。抱っこして、よしよーしって、ろうをねぎらってほしいの。
わあ、優しい。ありがとう。
お兄さんのお胸の中、やっぱり落ち着くね。私専用の電源プラグをカチッてはめたら、それだけで元気になっちゃう。ん？ああ、お菊さんはね、いい人だったよ。
あの人ね、人の心が読めるんだよ。
それだけじゃないよ。あの人はイタコの偉い人でもあるから、死んだ人や守護霊の声も聞けるんだって。もちろん、君のお話もしたよ。君のことをお話ししたらね、きっと素敵な毎日を送れるから、ぜひ今後もお付き合いを続けなさいってアドバイスをもらっちゃった。本当はね、ちょっとだけ覚悟もしてたんだ。でもね、全然反対なんてされなかったよ。やっぱり、私の見る目は間違ってなかったみたいだね。お菊さんは、私たちのことを歓迎してくれた。それだけじゃなくて、うちの巫女さんたちに行ってご馳走を用意させるから、明日は一緒に地酒でも飲みなさいとまで言ってくれたの。お兄さんって、お酒飲める？私はね、結構好きだよ。たしなむ程度に、と言いたいところだけど、好きな人と一緒だと、いっぱい飲めちゃうかもね。酔ったらお兄さんに絡んじゃうかもしれないけど、その時はうまいこと、私をコントロールしてね。明日のごちそう、楽しみだね。今日の面会がスムーズに終わって、肩の力が抜けちゃった。明日はお兄さんの横でいっぱいごちそうを食べながら、お兄さんのことをみんなに自慢しちゃうんだ。お兄さんも私のことを自慢してくれていいんだよ。私ね、これから努力して、お兄さんにとっての自慢の彼女になるから。顔も、体も、性格も、生活習慣も、着るものも、全部全部、君の好みに合わせていくよ。ちょっと天然で、子供っぽいところも自覚あるから、そこも少しずつ直していけたらいいなって思ってるの。桃お姉さんももう20代後半だから、そろそろ女の子らしさにも意識を向けないとね。26歳って節目の年齢だし、こう見えて実はいろいろ焦ったりもしてるんだ。そんなこと言ってくれるなんて、君は優しいね。私もね、ありのままの君が好き。私はともかく、君にはずっと今のままの君でいてもらいたいな。よし、今日は気分いいから、お兄さんにもっとスペシャルな添い寝をしてあげる。お兄さんのお顔、お胸に押し付けちゃうね。むぎゅぎゅー。私の心臓の音、聞こえる？こうして真ん中にパクって挟んじゃうと、ちょうど心臓の位置にお耳が来るみたいなんだ。こうしておけば、きっと君のお耳は癒されるはず。柔らかな枕と優しい声に包まれて、安らかな眠りについちゃおう。深呼吸をすると、私の匂いが体に入っていくよ。心臓の鼓動と桃の香り、柔らかな枕と私の声、そのすべてを心地よく感じながら、君は眠りの世界に落ちていくよ。おやすみ、お兄さん。また明日、私と一緒に楽しい一日を過ごそうね。
お酒もお料理も美味しくてびっくりだってよ。それに女の子もめちゃくちゃ可愛かった。3人くらいリンゴ神社にお持ち帰りしたいくらい可愛かったね。あ、でもその中でも一番可愛かったのはお兄さんなんだけどね。お兄さんの唇、デザートで食べたずんだプリンの味がするね。あれ初めて食べたけど、とっても美味しかったね。それと、この辺りで有名らしいきりたんぽだとか、かもめの卵だとか、こびる焼きだとかも全部美味しかった。あと美味しかったのは、気になるリンゴって名前のおやつと、ママドールっておやつかな。お兄さんも美味しい美味しいって言いながら食べるだよね。そのお顔が私にとっては一番のごちそうだったよ。いっぱい食べちゃったせいでお腹がポンポコリになっちゃった。ポンポーン、ポンポコポーン、へへへへ。ん？よせなんかないよ。桃お姉さんは、お酒はほんのちびっとしか飲まなかったのです。巫女さんは清純で低粛な存在ですから、酔ったりなんかはしません。私はいっつもキリッとしていて、かっこいい巫女さんなんだよ。ほれ、見とくんだぞ。キリッ！どうだった？かっこよかったでしょ。ふふふ。よしよし。お兄さんにはももちゃんの魅力がちゃんとわかってるんだね。いい子いい子。へへへ。はぁ。いっぱい食べたらちょっと疲れちゃったね。もう眠い？でもね、食べた後すぐお布団に入ったら、うしさんになっちゃうんだよ。もう、もうって、間抜けな声で鳴く動物になっちゃう。まあ、でも厳密に言うと、食後にしちゃいけないのは眠っちゃうことで、体を横にするだけなら、むしろ体にいいらしいけどね。寝ると、デブっちゃうけど、横になるだけなら、血液が胃の消化に集中できるからいいんだってさ。特に足を上げながら寝ると、血液がお腹に行きやすくなるから、消化の助けにもなるんだってよ。というわけで、眠る前に、お布団の中でおしゃべりしよっか。今日は最後の夜だし、眠る前にお兄さんのお顔を見てたら、ますます幸せな気分になりそうだからね。お互い眠らないように、お顔をくっつけてお話ししよう。ありがとう。お兄さんはなんだかんだで優しいよね。私もその優しさを愛情に変えて、何倍にもして、お返しをしてあげるよ。んじゃ、お布団にボフンってよ。ボフーン。幸せ。旅館のお布団って、なんでこんなに気持ちいいんだろうね。お隣にお兄さんが寝てるから、その影響かな。本当はね、今すぐお兄さんを抱き枕にして、グースカピーって 眠っちゃおうかなとも思ってたの。でも牛さんみたいなぽよぽよした体型になってお兄さんに嫌われたら嫌だからね。寝る前にちょっとだけお兄さんとお話しする頃にしたんだ。私がもし牛さんになっちゃったら、お兄さん、私のことを飼ってくれる？もう、もうって、かわいく泣いてあげるよ。お兄さんならきっと、飼ってくれるよね。私、お兄さんのペットになってみたい。もう、もうって泣きながら、お兄さんに果物とか大麦をもらうの結構楽しそうらしい。私はね、お兄さんと一緒にいられれば他のことは何でもいいんだ。今日はね、お食事会、とっても楽しかったよ。お兄さんとのお付き合いを認めてもらえて、すごーく幸せだった。お兄さんもいつもよりいっぱい食べれたよね。お兄さんの楽しそうなお顔を見て、私も楽しくなっちゃった。やっぱり、旅行に来てよかったよね。出張巫女から旅行巫女に肩書きを変えたくなっちゃったよ。もちろん一緒に旅行するお相手はお兄さんだけなんだよ。お兄さん専用の旅行用抱き枕になってあげるの。お兄さんがお酒飲みたくなったら真横にお座りしてお酌をしてあげるからね。奥さんみたいにいつも寄り添って、毎日ご奉仕し続けちゃうからね。私がずっと横にいてあげる。むぎゅーん。うーん。君も十分お酒の匂いがするな。でも、別に嫌な匂いじゃないよ。俺はきっと、スモモの匂いと、君の体臭が混ざり合った香りだね。私この匂い大好き。毎日毎晩、この匂いを嗅ぎながら寝たいです。ねえ、お兄さん。私とこれから、結婚前提にお付き合いしてくれない？私とお兄さんはこれから、毎朝起きたらチューってするの。私がエプロンつけて朝ごはん作って、一緒にご飯を食べたら、ごちそうさまのチュー。出かけるときには、いってらっしゃいのチューして、帰ってきた時には、お帰りなさいをチューするんだよ。夜寝る時にはおやすみなさいのチューをして、朝目が覚めたら、またおはようのチュー。そうやって私たちは、幸せな毎日を過ごすんだよ。ねえ、素敵な毎日だとは思わない？私ね、ずっと前からこれが言いなかったの。君と一緒に旅行した3番目の理由はね、君との関係を一歩前進させるためだったんだ。こういう場でもないと言えないこともあるからね。桃お姉さんもね、君のこと愛してるから 告白の言葉を言うのは正直ちょっと怖かったんだよ。もしかしたら私の言葉が伝わらない可能性もあるからね。でも言わないと気持ちが伝わらないから頑張って言っちゃったの。もちろん今すぐ返事が欲しいとは言わない。でも私がこういうことを考えてるってことだけは知っといてほしかったんだ。また近いうちに同じことを言うかもしれないけど、その時までにお返事を考えておいてほしいな。お酒でラリラリしながら言っちゃってごめんね。でもこれくらい飲まないと勇気が出なかったんだ。ももちゃんもこう見えてか弱い女の子だからね。でも今夜はちょっと頑張っちゃった。頑張ったもものことよしよしって褒めてほしいな。ん？それはどういうこと？本当？本当の本当に？まさかそんなに早くお返事くれるとは思わなかったよ。君ももしかしたらこの旅行の間に言おうとしてくれてたのかな。だとしたら私たちちゃんと両思いだったんだね。大好きだよ、お兄さん。今はお酒でラリラリしてるけど、絶対このことは忘れないよ。だって今日は、ももの一世一代の告白が成功した日なんだからね。お兄さん、大好き。お兄さんのこと、今回の旅行でもっともっと大好きになったよ。このままおでこをくっつけ合いながら、クークーって寝ちゃおうね。そしたらきっと、二人ともいい夢見られると思う。おやすみ、旦那様。絶対、ママと結婚してね。 あれ、お兄さん起きてたんだね。私もさっき起きたんだけど、まだ早いかなと思って二度寝しちゃってた。どうせならもっと気持ちいい枕で寝たいなと思って、お兄さんのお胸を借りちゃってたんだよ。おかげでとってもいい夢見られたよ。おはよう、お兄さん。もうちょっとお布団でイチャイチャしとく？それとももう起きる？そっか、あと5分くらいね。私もそれくらいはまだお兄さんとイチャイチャしてたい。昨日はとっても楽しかったね。何度も言ってるかもしれないけど、私この旅行に来てよかったよ。おかげで君との関係も前進したし、自分の見る目が正しいって分かった。君と私が出会ったのはきっと運命だよね。だって君以外、私のお胸をこんなにキュンキュンさせてくれる人はいないと思うもん。大好きだよ、お兄さん。私も君に釣り合う女になれるよう、これからも努力していくよ。だから君も、その可愛いお尻を毎日むぎゅーっとさせてね。私、君のお尻枕で眠れたら、それだけでうっとりしちゃうんだ。そういえばさ、旅行の最後のイベントとして特別な朝ごはんを予約しておいたんだよね。いっぱいイチャついた後で最後にお兄さんを楽しませてあげたいなと思って準備しといたの。朝ごはんとは思えないくらいに豪勢なお料理だから、とっても元気出ると思うよ。元気になったらまたお部屋に戻ってイチャイチャしようね。旅行は今日で終わりだけど、お兄さんと私のイチャラブ人生はここがスタート地点だもん。今後も君の心に出張し続けてあげるから、楽しみにしててね、お兄さん。それじゃあ、お兄さん、またね。
あら、こんにちは。はじめまして、お聞くよ。そんなにかしこまらなくてもいいのよ。私はただの巫女だもの。いた子といっても、あなたのお知り合いとそう変わらないの。だから、あなたのような参拝客は歓迎するわ。さあ、私のお膝の上に頭を乗せてね。耳かきしながらの方が落ち着いてお話ができるでしょうから。ありがとう。それでは、お耳をお借りするわね。 ニコ長というぐらいだから、もっと威厳のある人が出てくると思ったかしら。イタコというと白髪の老婆をイメージするわよね。確かにここにはそういう人もいるけれど、現場で巫女さんたちを率いていくには活力がないといけないからね。リンゴ神社の神主代行さんもそれなりにお若く見えるんじゃないかしら。それにしても驚いたわね。わざわざリンゴ神社から巫女さんが面会に来るなんて珍しいことだったもの。それも自分と恋人の関係を認めてほしいだなんてとっても初々しいと思ったわ。もちろん巫女さんの戒律からすると、恋人ができるたびに許可を得に来るのが正しいのよ。でも最近はそういうのがやらなくなってきているし、実際そういう規則を全然気にせず巫女さん同士でこっそりカップルになっている子たちも多いのよ。でもその中でももちゃんはわざわざ許可を得るために山を登ってきた。その話を聞いた時点で私は、ああ、この子はよっぽど彼氏のことを大切に思っているのねって思ってしまったわ。ももちゃんって可愛いわよね。天衣無縫なように見えて意外と真面目なところもあるし、それに一途な面もある。見た目とは違って一本芯の通っている子よ。少なくとも私は話していてそう思ったわ。こちらはおしまい。息も吹いておくわね。うん、綺麗になったわ。それじゃ、反対側を向いてね。こっちも行くわよ。今日はね、あなたにいくつか伝えたいことがあってここにお呼びしたの。一つは、ももちゃんはとってもいい子だから傷つけないようにしてほしいということ。私はね、人の心が読めるの。だからわかるんだけど、あの子はああ見えてとっても繊細だし、好きな人のためにはとことん努力する頑張り屋さんでもあるのよ。あなたにはね、あの子が頑張りすぎないように注意していてほしいの。そして二つ目は、 あなたの守護霊について。もうすでに聞いているかもしれないけれど、あなたにはとっても優秀な守護霊がついているわ。今まで苦労したかもしれないけれど、今もまだ大変かもしれないけれど、きっとその守護霊さんのおかげで、あなたは近い将来幸福になれると思うわ。だから安心してももちゃんとの将来を考えていいと思うわよ。
あら、
守護霊がどんな姿をしているのか知りたいの？そうね、私はね、イタコだから守護霊を自分の体に下ろすことができるわ。この前ももちゃんと面会した時に、ハムちゃんを自分の体に下ろして何時間も語っていたぐらいだから。でもあなたの守護霊が具体的に何なのかはよくわからないわね。ちょっと下ろしてみましょうか。降霊させるのはそんなに難しくもないから。じゃあ行くわよ。どうだったかしら。え？何もお話ししてくれなかった？あらあら、そんなこともあるのね。よっぽど口下手か、引っ込み思案な守護霊なのかしら。あるいはこんな簡単な降霊術だと会話まで持っていけなかったような霊なのかもしれないわね。でも今下ろしてみた感じだと、守護霊が女の子なのは確かみたいね。それも可憐で美しくて、お花のように綺麗な女の子のようだったわよ。守護霊になってくれるくらいだから、きっとあなたのことが大好きな子だと思うわ。これからもよろしくお願いしますって心の中で挨拶くらいはしておいた方がいいかもね。さて、こちらのお耳をフーフーしてあげるわね。ちょっとお口が近くなるわよ。いい具合に仕上がったわね。毎日愛情たっぷりに手入れされてる、とっても素敵なお耳。最愛の彼女に感謝しないとね。さて、私からのお話はこれでおしまい。ああ、そういえばもう一つあったわね。この恐れ山の神社はね、神社以外に旅館としての役割も持っているの。だからたまにまたももちゃんと一緒に遊びに来てほしいわ。あなたたち二人の関係がどうなっていくのか、私も気になるからね。本日の私からのお話はこれにて終了です。いきなり呼び出してごめんなさいね。でも個人的にあなたに興味があったから、どうしてもお話がしたかったの。それではこれからももちゃんのことをどうか大切にしてあげてくださいね。
なるほど。それでユリを置いてお二人でご旅行を楽しんでいたわけなのですね。
ごめんね、ユリちゃん。恐山って結構遠いからさ、巫女さんをぞろぞろと連れて行ったら、スミレさんが怒るかなと思って。
別にいいのですよ。ユリはお兄様とお姉様の仲を応援しているのです。だから、怒ったりはしないのですよ。でも、一人で何十個もお室を洗うのはちょっとだけ大変だったのです。お二人のご旅行を知ったスミレさんやアンズさんが何合もご飯を焼け食いしていましたからね。食器洗いだけでかなりのお手間だったのです。
ごめんよ。食器洗いは後でまとめてやるからさ。なんならこの先1ヶ月お風呂掃除変わってもいいよ。
そんなことはしなくていいのです。ただ、できれば今度は私も一緒にご旅行に連れて行ってほしいのです。ユリ、この神社を出たことってほとんどないですからね。この前お兄様の家に行ったのが最後のまともな外出だったのです。
そういやそうだっけ。リンゴ神社って大体自給自足だから、ほとんど外に出なくても生きていけるもんね。
必要なものはみんな村からもらってくることができるのです。この神社内ではお金じゃなくて物々交換で経済が回っていますからね。骨董品並みに古風な空間なのです。
確かにユリちゃんをずっとここに閉じ込めておくのも酷な話だよね。それじゃあ今度一緒にデパートにでも行こっか。
デパート、とても楽しそうな響きなのです。ぜひ行ってみたいです。
デパートはね、いろいろと楽しいものが売ってるんだよ。ぬいぐるみとかお菓子とかもも肉とか
掃除機とか洗濯機とかアイロンとかですね。
そうそう、家事道具とかもいっぱい売ってるね。あとあれも売ってるね。割り箸を瓶に入れたみたいなやつ。
割り箸を瓶に入れたみたいなやつ？
いい匂いするやつあるじゃん。ほら、こうおしゃれな女の人がよく家に飾ってるような感じのピカピカな、かっこいい。
ほう、そういえばユリもお姉様からもらった雑誌で見たことがあるのです。
あれのスモモタイプのやつを部屋に置いたら、お兄さんの部屋がますますモモって感じになるんじゃないかと思ってさ。
なるほど。でもお兄様のお家は賃貸のようですから、あんまり強い匂いがするものは使っちゃダメな気がしますです。
あれ？賃貸ってそういうのもダメなの？
確かダメなのですよ。大家さんという鬼みたいに怖いおばさまが敷金をペロリと平げちゃうのです。そしたらお兄さまがえーんえーんって泣いちゃうことになるのですよ。
お兄さんを泣かせてまで起きたくはないかな。じゃあやっぱり原始的に私の体でお兄さんにマーキングをしなきゃだね。
原始的で野生的なのです。ユリもお手伝いしますですよ。
というわけで、また今度一緒に旅行に行こうね、お兄さん。
その時は、ぜひユリもご一緒したいのです。お兄様の身の回りのお世話は、私に任せるといいのですよ。
じゃあ私は、スミレさんに不在の言い訳をしてこようかな。
あんまり怒られないように祈っているのです。ファイトですよ、お姉さま。
それじゃ、また後でね。お兄さんも後で私の部屋に来て。旅行の後の癒しご奉仕をしてあげるから。うん。それじゃ、ファイト。
校帰りだというのに相変わらずお元気なのです。きっとご旅行でお兄様から元気をいっぱいもらったのでしょうね。お兄様は今回のご旅行楽しんでいただけましたか？楽しんでいただけたのならゆりもほっと一安心なのです。ここでちょっと、ももお姉様には内緒でお兄様にご質問があります。質問の内容は、今後お兄様はももお姉様とどんな関係を築いていきたいのかです。お兄様はこれまでももお姉様の元気なところや天然なところ、意外と優しいところなどを見てきましたよね。そして今回のご旅行ではももお姉様の乙女なところもご覧になったはずです。ゆりはお兄様とお姉様の仲を取り持つうさぎさんですからね。私は恋のキューピッドさんに憧れているのです。さて、今回はももお姉様とのご旅行をお楽しみいただき誠にありがとうございますです。この後にももお姉様のおまけシナリオがありますが、そのお相手は実はお兄様のよく知っていることなのです。ヒントはですね、ももお姉様のセリフに出てくる動物のお名前です。どうぞ、ももお姉様とのゆりゆりしたお時間をお楽しみくださいませ。それではご視聴ありがとうございました。また会えて嬉しかったのですよ、お兄様。ぜひまたお会いしましょうね。お兄様と再会できる日を指折り数えて待っているのです。
こんばんは。そんなに緊張しなくてもいいよ。私は確かに先輩だけど、そんなに怖い女の子じゃないからね。むしろ私はこの神社でもトップクラスに優しい巫女さんだから、リラックスして大丈夫だよ。でも神社に来ていきなり先輩と一緒に寝るってやっぱりちょっと気を使っちゃうよね。私もね、最初にここに来た時はそうだったんだ。同じお部屋に住むことになった先輩巫女がお布団の中で私を食べちゃいそうに見えたの。でも私の先輩巫女はあやめさんっていうとっても優しい人でね、その人が私の頭を優しく撫でてくれたから初夜から安心して寝ることができたんだ。それにあやめさんの体ってとっても抱き心地が良くてね、お尻に手を回してぎゅーっとするといい匂いがしてぐっすり眠れるの。だから私はそれからずっと
この神社で安眠できるようになったんだよ。ほら、動物の赤ちゃんってよく最初に見たものをお母さんだと思うって言うじゃない？私の場合は多分、あやめさんのお尻をお母さんだと思ったんじゃないかな。だからあやめさんのお尻をギュッて抱きしめてると、とってもリラックスできたの。私のお話を聞いて、ちょっとは安心できた？私もね、君と同じだったんだよ。みんな最初は緊張して、最初の夜を終えるの。でも大丈夫。女の子同士で寝るのって、全然変なことじゃないよ。むしろ柔らかくて、いい匂いがして、とっても安心できるの。君もね、きっとすぐに慣れると思うよ。今夜は君にとっては、この神社になれるための儀式の日になると思う。でも緊張しすぎないで、むしろ楽しんでね。私も君が気持ちよく眠れるよう、サポートしてあげるから。うん、シャッター。なんだかウサギみたいだね。いや、近づくとプルプルって震えたからさ。でも、こうやってぎゅーって抱きしめてると、きっと、ほーって、心が温まってくるよ。むぎゅー。ね、気持ちいいでしょ？やっぱり、女の子の体って気持ちいいよね。君の体もすべすべだね。それに、お尻もプリプリで可愛い。こうやって抱き合うの、気持ちいいね。私、素直な子は大好きだよ。これから君のこと、もっともっと愛してあげるからね。私なしじゃ眠れないくらい、毎晩ぐっすり安眠させてあげる。ウサギさんは寂しいと死んじゃうって言われてるからね。厳密にはそれは正しくないらしいけど、それでも放っておかれたら誰でも悲しい気持ちになっちゃうだろうからね。そうならないように、私が毎日毎晩愛情を注いであげる。そしたら君もきっとこの神社を好きになってくれるだろうからね。この神社にはね、同室になった先輩の巫女さんをお姉さまって呼ぶ習慣があるんだってさ。でも私のことは好きなように呼んでいいよ。お姉さまって言われるのは悪い気はしないけど、でも私は天然だからあんまりお姉さまっぽく振る舞えないと思うんだ。だからももちゃんでもももさんでも好きなように呼んでくれてもいいよ。ちなみに私はあやめさんのことを普通にあやめさんって呼んでたよ。だからさん付けで呼ぶのが一番無難だと思うけど。ん？お姉さまって呼んでくれるの？ありがとう。君って小さいのにしっかりしてるよね。ももお姉さまってちょっとくすぐったい響きだけど、君がそう呼びたいなら、そう呼んでいいよ。君はね、この神社に来る巫女さんの中でも、結構若い方だと思うな。それなのにしっかり者なのは、将来に期待が持てそうだね。でも、あんまり頑張りすぎなくていいよ。このリンゴ神社は、君や私みたいに身寄りのない女の子たちを救済してくれる場所だからね。みんな恩返しをしようと頑張る傾向にあるけど、一番の恩返しは、その女の子一人一人が幸せになることなんだよ。私もね、君が幸せになれるように、精一杯サポートさせてもらうからね。君の幸せが、私の幸せ。こうして義理の姉妹関係になった時点で、私と君は運命共同体なんだよ。
大げさに言えば、今夜は私と君にとってのちぎりの夜ってことかな。だいぶ落ち着いてきた？よかった。私の体、抱き心地がいいでしょ。今夜は君のこと、私がずっと抱きしめていてあげるからね。何かが来ても私が守ってあげる。だから安心して眠ってくれていいんだよ。おやすみ。今夜はぐっすり眠ってね、かわいい子うさぎちゃん。